第69節、万物が夜を経験しているとき、不動の英知を持った人は目覚めている。万物が目覚めているとき、真我を感知する不動の英知を持った人は眠っている。
ババ様の御言葉です。インドリア、感覚は完全に無力化されなければなりません。それがスティタプラグニャの特徴です。ですから、万物が夜を経験しているとき、スティタプラグニャは目を覚ましているのです。そして、万物が目覚めているときは、スティタプラグニャは眠っています。これを文字通りに解釈すれば、一方にとっての夜は、もう一方にとっては昼であるということで、スティタプラグニャとは昼の間に眠って夜には起きている人のことになります。この言葉の内的な意味は非常に深遠です。普通の人はこの世から生まれる感覚に関する事柄に注意を払っています。彼らにとっての覚醒とは、世事の追求に関して様々に配慮することです。ところが、スティタプラグニャは、こうした世間の事象そのものに関心がありません。彼は、いわば眠った状態にあるのです。眠りとはどういう意味でしょう？それは、感覚が活動していないために生じる幸福のことです。それでは、油断なく目覚めていることとは、何を意味しているでしょう。それは、感覚に屈して、その要求に応じることです。普通の人が、感覚とその要求を追求しているとき、スティタプラグニャは眠っています。これはまた、別な言葉で、次のように表現することもできます。つまり、真我意識を忘れると、肉体意識に逆戻りするのです。これが、普通の人に起きていることです。彼は、真我の段階で眠り、肉体意識の段階で目覚めているのです。スティタプラグニャの場合はそうではありません。彼は肉体意識において眠り、真我意識において目覚めているのです。彼は間違っても感覚の世界で目を覚ますことはありません。感覚の世界は普通の人が最も注意深く気を配っている世界です。以上がこの施設の内的な意味です。文字通りの解釈を正しいとすれば、泥棒や夜景をはじめ、夜の間目を覚ましていて、日中は眠っている人々が、スティタプラグニャという称号を与えられる資格を持つことになりますが、本来の内的な意味は、こうした字義上の解釈とはかけ離れています。欲望の痕跡すらも手放して、神の道具に徹する人だけが平安を得ることができるのです。
第70節、大海にいくつもの河川が流れ込むとき、大海は満たされつつも静かに動くことがないように、あらゆる欲望が入り込んでも心を動かさずにいる賢者こそが平安の境地に到達する。欲望の対象を追い求める者は、平安を得ることができないのだ。第71節、すべての欲望を捨て去った後に、願望を持たず、私のものという感覚からも自由になって動き回る人は、 平安を手に入れる。
ババ様の御言葉です。自らの強さと力に対する慢心の結果、人は何千という人を傷つけるかもしれません。しかし慢心が最も大きく傷つけるのは本人自身なのです。というのも、慢心、すなわち利己主義は、人間に憑依する悪霊、払い清めることが難しい悪霊に似ています。人は他者を傷つけるように駆り立てるエゴが、霊性修行によって取り除かれるまでは、自分は人間であると宣言することはできません。人は自らのエゴと、所有意識を取り除かなければならないとギータは教えています。人に内在する神性は、私、私のものという暗黒の勢力が無力になった時のみ現れることができるのです。エゴを力でねじ伏せることはほとんど不可能な仕事です。私たちは心の中に住み着いていて、人生の一瞬一瞬に人を悩ませ続ける6つの敵のことを聞いたことがあります。しかし、私、私のものという感覚はそれよりもはるかに深く根を下ろしています。人々は欲望、怒り、貪欲、執着、慢心、憎しみという6つの敵を克服してきました。実際、この戦いに勝利を収めた人々はたくさんいます。しかし、自らのエゴを破壊し、その不埒な衝動から逃れることのできた英雄は、本当に稀なのです。
第72節。プリターの息子、アルジュナよ。これが、絶対者ブラフマンの境地である。この境地に達すれば、人はもう迷うことがない。たとえ臨終の時にでもこの境地を確立すれば、その人は神、ブラフマンと一つになるのである。
ババ様の御言葉です。ブラフマンこそは、基盤であり、実質であり、万物を動かす主体であり、宇宙を楽しむ方です。クリシュナはアルジュナに、神、すなわちブラフマンの偏在と本質を把握することを勧めました。